さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦、
はい、やってまいりました。
やってきますよ、
やってきましょう、
ね、ほんまにね、世の不遇な大人のたちのために
はあ、
俺は戦い続けるっていうことは誓った
んで、
別に、はい、あの金とか貸しませんのでごめんなさいね。なんなら金貸してほしいぐらいなんで、
ね、そうですね、
無期限で、困ったらみんなでカンパしていただければいいかと。
そうですね、クラファンとかやつでね、
思ったりもするんで、そんな大したこともしません、
うん、
クラファンってなんかやらなかんねやろ、お返しせなかんねやろ、あれ。
それは初めにちゃんとお約束したらいいんですよ。どうします
か、何もしませんって言うたらいいの。
そう、
何もしませんけど金くれって言うたらいいの。
そう、それで人が払ってくれるんであればね。
あ、ほんま、そんないいシステム、うん、そんないいシステムね。
スパチャとかね、ありますやんかしさ。
スパチャって、あれか、ライバーのやつか。
ですね、はい。
あ、ライバーいうやつやな。
よく知りませんけどね、全く。
まあまあいいんですけども、バイクネタ
を。はい、珍しい。はい、
珍しいっていうか、まあ、バイクは好きなんですよ、俺。
バ
イクだとか車だとか好きなんですけど、
存じ上げておりますよ。
なんちゅうですか、僕の大好きなバイク、ドカティが、今や、なんていうんですか、V2 インではなくて、
そう。
今 V4 時代でござると。
そうですね。
いうことで、その V4 の中のパニガーレ V4R っていう。
めっさ早いですね。
めっさ早いんですか、これ。
パニガーレ言ったら早いでしょ、それはもう。
パニガーレ、でも、パニガーレ言うたって、V4 なだけじゃないですか。
え？
むちゃくちゃ早いの、これ。ノーマルでもむちゃくちゃ早いの。
高いしね。
高かったら早いっていう話も別でしょ、それ。それは一流のパーツをつければ高いわけやから。
まあそれはそうではありますけど、
普通のパニガーレっていくらぐらいするんだよ、パニガーレ V4 っていくらぐらいするんだよ、
なんぼするんでしょうね、200万、
500万ぐらいかな、
そんなもんで買える
多分。いや、でもほんまストラーダで500万円ぐらいやったら高いと思いません？
ストラーダって今あるんすか？
わからん、多分あると思うね。R が出るぐらいやから、
あるかな、ストラーダ。
なんか普通のあるで、俺、ほとんど毎日のようにドカティなんとかストアみたいな、
はいはいはいはい、
あるやん、ドカティショップみたいなある、
ありますわね、ドカティ、
ディーラーね、ディーラーの前、俺、毎日通るんですよ、仕事で。ほんなら、あるんですよ、羽生えたやつ。
ありますね、最近ね。
あ、羽生えてるやつあると思って。羽いるって質問を持ってるんですよ。
かっこいい。
あの羽いる？いらんやん。
行動では言えませんね。
そやろ？
うん。
あの羽あってもかっこ悪いし。
うん。
あの羽なんなんあれ？あ、何してんのあれ？
まあだってね、少しでもレーサーに近いというか、スーパーバイクもあれで出るわけですから、うん、同じようなの出しますっつうことでしょ。
それやったら別にほら、なんちゅうの、カローラに羽つけてんのと一緒じゃないですか。
カローラは、なんですか、ラリーにしか出ませんからね。
そのカローララリーみたいなの模して、羽、なんかどっかのやつの羽つけてますせみたいな。
うん、
あってもいいわけですやんか。いや、まあ、やってるやつもおるし、
ヤリス GR とかあるじゃないですか。
あ、ヤリス GR、ヤリス GR で、ヤリス GR やっても、
うん、
その100キロぐらいの一般行動レベルでは、
ええ、
効果なんて何の期待もできないですやん。
見かけだけですよね、はい、
見かけだけですやん、
ええ、
ほんならこんなドカティみたいな、羽、思いっきり羽生えてるやつ、
うんうん、
もうそんなやる気いらんやん。やる気めっちゃ出してるやん。
まあそうですね、
いや、そんなとこは走らないんですよって話やんか。
そうですね、全く、
まあ、街中走ってるわけやから、
う
そのぐんぐんにやる気を出す感じっていうのがちょっと俺には分かれへんねんけどな。
まあレーシーなバイクやからやっぱ同じようにしとけっていうことじゃないんですかそれは。
ほんならお前さんの乗ってるバイクが羽つけました、レース出ましたっつったら羽つける、うん、
僕はいりません。
そやろ、
うん、だって関係ないもん。
いやいや、そのお前さんのバイクがワールドチャンピオンシップを取るわけですよ
XSR が
いや、そうですよ、お前さんのバイクにフロントにピョッと羽つけたら、
うん、
世界一になったわけですよ。
なるほどね、200キロでこうあのコーナリングできるみたいな。
ほんでもう次の XSR から羽根つけますってなるわけですよ、
うん、
ヤマハは、
うん、
それいらんやん。
いりません
そんなやる気出さんでええねんって、俺ら一般行動やねんやんかっていう話ですやんか、
うん、BMW の M でも羽根つけたりしてますからね、おいどもも
今な。
はい、
あの羽いらんやろって俺ずっと思ってんねん。
うん、いらんと思いますけどね。
あれ、あの羽、だいたい300キロぐらいで効果を発揮するもんでしょ？
なもんなんでしょうね、きっとね、あんなちっこいもんね。
で、しかも、あのこの、なんたら、ドカティのパニガーレ V4R とかやったら、その羽がついてることによって、
うん、はい、
バンクする、曲がるためにぐわーって単車倒したら、
はい、
整流するみたいなこと言い出しようね、これ。
そんなこと言い出せるんですか。
そんなことあるわけないやん。そんなむちゃくちゃ言うたらあかんわ、あんなもん。
何キロでコーナリングするつもりなんですかね。
多分200キロ超えじゃないと。
どこでや。
200キロ超えて初めてこんな整流板とかいうのは効果を発揮しだすから。
まあ、こんな小さいもんがね、しかも羽
根つけて。もう世の中大体一般行動60キロしか出したことなあかんのに。
そういうことですよね。
この羽根の意味いらんでしょ
う。うん、そう思いますけどね。
そう、なんでこんな、なんでこんなやる気なんて思うんですよ。
まあ、今のトレンドっつうやつなんでしょう、結局これはもう。
トレンドって言うたって、いるもんいらんものっていうのは、やっぱ取捨選択しないと。
一時は何ですか、マフラー買ってみんなセントアップしてましたやんか、もうどいつもこいつも。
うーん、まあ、ありがたいセントアップされ、いや、でもやで、センターアップは別にいいやん、ルッキズムですやん、ルックスですやん。そう
結局ね、結局ね、
それによって効率が上がってるとか、そんな一般行動で効率が上がるわけなんてないんやから。
ね、万格がどうのって関係ないやろ、
今は。ほんでもうここ最近でフロントになんか変な羽みたいなのつけたら早なりましたって話やろ、
レースではね。
レースの世界ね、
うん、
それは300キロ超えの世界ですよ、話として。
まあそういうもんでしょうね。
ああ、それつけてこられたらもう横の車当たりまくるやん、こんなもん。
当たらん
すり抜けでけへんで、こんな
バックミラー当た
りバーン言って当たって、うわすんませんすんませんじゃ羽根のこと考えてませんでしたっていうやつやね。
もうドカティ乗る人はすり抜けなんかしないですよ、うん、
まあドカティ乗ってる人も減りましたけどね。ドカティ乗ってるやつバンバンすり抜けしてるわ、俺見たら立ち悪いなこいつらって思うわ
もうドカティ街中ではこの辺じゃ全然見ないですね、本当に。やけど
俺働いてる近くにドカティのディーラーあるんですよ。
はいはい、
たまに見るんですよ、
うん、
パニガーレの V2 とか。
はい、
あ、パニガーレ乗ってんなと思って頑張ったねって思うんですけど、う
ん、確かにね、なんぼすんねや、 V2 でなんぼすんねやろ。
500万ぐらいじゃない、
しますかね、それぐらい。
今やこれが800万やとしたら、うん、その普通のパニガーレは多分500、600万ぐらいじゃないですか。まあ一時発売されたのが800万って言ってたかな、
うん、
それもうちょっと、ほなストラーダもうちょっと下げて、
うん、
700万600万ぐらいで、
うん、
いっといたらいいんじゃないですかね。
そこまでして乗りたいもんなのかな
っていう気がしますね。もう今ちょっと俺バイクの値段ちょっと分かってへんから、
うん、もうあの子のレースとはもう段違いですからね、本当に。
だからその、まあ、特にドカの R なんていう、ね、称号がつくものはもう高いと、
はい、
高い買えませんっていうのが一つやから。
そうですね、
あのそう考えるとまあまあ800万すんのかなっていう気はする。800万普通やなっていう気する。
まあね、海外のスーパースポーツですからね。
それもあなた GP 走ってる単車なんですよって言われたら、
うん、
わそれ800万安いねっていう話になりますよ。
なるのかな、
うん、ホンダのなんか RC211V みたいなのはね、2000万みたいなこと言われたら、はいはいはい、
ありましたね、ありましたね、
あ、どこは安ってなるやん。
まあ、あれはもうまんまワークスマシンとは言われるぐらいのもんですからね。
これもいけんちゃいます、そういう連なりにな
るのかな。まあ量産車は量産車でしょ、やっぱりそこは。
いやでもホモロゲーですよこれ、
うん、
ホモロゲー R やからホモロゲー用の1台ですよ、うん、数百台しか作られないはずやでこれ、
うん、
まあ、それやったら日本に、日本に数台しか入ってきませんみたいな話になって、
はいはい、
で買えんの元コルセだけみたいな話になると思うんですよ。またかっていう。ディーラーには一切落ちてこないのかっていう話になるわけですよ、
うん、なるんや。
なるよ、数台ですって日本に入ってくるやつ
だ
って、
うん、まあそうでしょうね。
一部のスーパー金持ちが、
うん、
スーパー金持ちが持ってるぐらいで、
ね、あの置いとったら値段がつきますわなみたいな。
あれ今薄くなったライダーズクラブ、
うんうんうんうん、
ペランペランになったライダースクラブ、
うんうんうん、
あれの後ろの方で金持ち自慢の1台みたいなやつ。金持ちで、この、 あのパニガーレ V4 も持ってますけど、
うん、
モンスターも好きで持ってますみたいな。
好きにせえやつね。
そういう大バカ、
うん、
あ、ほんでもうつなぎも見たことないような、
うん、
すっごいつなぎとか来てピッカピカのつなぎとか来て、
うんうんうん、
ああどんだけ金持っとんねんお前っていうやつ。何してんねん普段っていうやつな。
肩着かお前みたいなやつね。
肩着じゃないっすよそんなやつは。肩着なわけじゃない、ないじゃないですか。
まあね、
肩着のやつこんなもん買えませんよ、800万もする単車。
まあ、金があっても買えませんけどね普通
は、
ね、
買えません。あんなもう相手にしてくれません、うん、店行っても。
う
ん、
そうね、
ああ入ってくるの言うたって入ってくるわけないじゃないですかって言われて。あ、やっぱり買えませんよね、ローンも組めないですよねって言ったら、800万なんでって言われて、800万のローン組めないですよって言われて、ああ、そうってなるやつな。
50年ローン買っちゃう話ですわな。
いや、実際に、ほんなら昔からの R、
うん、
ああ、そんなもん見たことありますかって話ですよ。
ほう。
9996とか。
うん、
916ぐらいからずっと R はあるわけですよ。
ありますね、 R だ S だ
ってね。そう、 R だとか、ね、
うん、
まあモンジュイでもいいですわ。
だいぶ古いですね。
モンジュイとかで、モンジュイなんか見たことあんのかっていう話ですよ。見たことないもん。
まああの辺ちょっと見分けがつかんっていう話もね、私には見分けがつかんっていうところもあるけどね。
まあまあまあ、俺もああいう
ワード、ああいうモンジュイだ、ラグナセカだ、なんだ言われても、
ね、ラグナセカ見たってモンジュイかなって思うぐらいやから。
そういうところですよ。
でもああいう系のスーパーレーサーって見たことないもん。
まあ普通街中とかそういうたまれば行ってもまあまあないですわな。
たまにである、めっちゃ頑張りましたよねっていう、うん、それで300万台の時ですわ。
うんうんうん、
あ、そんな買ってる人はたまにいたの見ましたけど、
うん、
こんな800万ってむちゃくちゃやもん。もうまあ、それなりの効力はあるんでしょうけど、
まあそれはね、
なあ、もうほんまにもうええ加減にしやってよね。ほんまにええ加減にせんと責任持てんでっちゅう話や
な。何の責任かしらけどね。
あ、何の責任も持つつもりはないですけど、
うん、
それぐらいしてんねや今のやつってって思ってね。
まあね、でもレートがほんとちゃいますよ。
まあまあまあ、向こうの方がね、今日本の円が弱いから、
弱いっていうのもあるけども、
あ、弱いっていうのもあるけど、なんかすっごいいろんなスーパーシステムとかが入ってるらしくて、
スーパーシステム、
スーパーシステムですよ。なんや、なんかレーサーみたいなやつでしょ。
うん。
まあ、なんかいろいろ変更を加えられてるんですって。
コーナーサイドポットって何ですね。
知らん。コーナーサイドポットって何
ね、
コーナーやから、コーナーでぶわっと寝かしたらサイドポットが開くんじゃないの。
ポットって何ですの。
では荒れちゃいます、あれとか飛ばすんちゃいます、 フレアとか飛ばすんじゃん、フレアって言うからフレアペアって飛ばしたりとか。
めっちゃ迷惑や。
あとあれとか、あのサイコミューとか飛ぶんちゃいますよこれ。
行けファンネルみたいなやつ。
そういうファンネル、ファンネル出るんですよそれ、ポットから。
それだったら700メートル安いかもしれんな。
そうやろ、自分以外の目が出てくるわけやから。なんもうね、330キロ出るらしいで。
あ、そっとしか思わない。
吊るしで、
そっとしか思わないの。
ああ、も
う200万ぐらいで乗れたハヤブサは よっぽど、ね、リーズナブルですわな、そう思うと。
でももう、あの俺も最近こういう外車のすごいやつより、
はい、
日本車の方がやっぱりようできてる、
うんうん、
いい値段でよう作ってる。
まあそういうことですよね。
いや、もうオールマイティにすごい使えて、
うんうん、
はやぶさやったって普通に峠走れるからね。
でしょうね、
うん、うん、あのこんな700万の単車より速く走れるからね。
一般人にとってはそうでしょうね、きっとね。
そう、あんな200万ぐらいのやつした方が、
うん、
全然いけますって。あのなんか川崎のでっかいやつ1400ぐらいのやつでも全然走れますって、
は
い
は
い、
まあね。
だからそのまあなんか希少価値なのかねえ、欲しい、欲しさゆえの、
うん、まあね、ブランドですもんね、そういう、
うん、ここまでせなあかんのかなと思って、
うん、
ねえ、まあまあいいパーツいっぱいついてますけどね、
うん、
あ、普通では買えないようなパーツつけたりとかしてますけどね。
そうなんでしょうね、 R を名乗るからにはね。
あ、まあ、ちょっと800万準備できないんで申し訳ないですけど。しかももうこれが今やもう紹介してるの、うん、ヤングマシンとかそんなやろ。
ヤンマシって今はもう紙の本なくなったんじゃなかったでしたっけ。
ヤンマシってあれだ、紙ないの。
確かにあの電子版だけなったような気がする。
オートバイは、
オートバイは確かある。
オートバイはまだ雑誌として存在してんの。
そのはず、はい。
あ、そう。だからあのバイクの本のコーナーとかたまに行くんですけど、
うんうんうん、
もうペラペラのライダースクラップとか。
ライダースクラップな。
ペラペラのな、
うん、
で元 GP ライダーたちがみんなあのライディング指南をしてるっていうのが、ね、そう
そう、ライダーかつてのライダースクラップは考えられんかったです。考えられんかったですな。
ネモスさんがやってた頃の、うん、ライダーズクラブでは考えられない。もうバンク角はどうするかみたいな、そんな話。
コーナリングの進入までブレーキを残すとか、そんなん
知らんがなみたいな。
絶対言わんそんなことみたいな、
ね、もう知らんがなっていう話や。
関係
ない。そんなとこまで行ってませんね、もう僕ら。
うん、本当に
ね。つ、ね、んで相変わらずライディングパーティーとかやってるわけでしょ。高い金取って。むちゃむちゃ高い金取って、
うん、だんだん高なってるんでしょうな、あんなもん。
5万ぐらい取ってね、サーキット走らせてくれるわけでしょ。いやー、もうなんかね、バイク雑誌も終わりだなと思って、
うーん、
いつも思ってますわ。
確かにな、今目通したくなるバイク雑誌って確かにあんまないもんな。
ないやろ。
うーん、
だからなんかこのなんかこういうところ、ヤングマシーンとかがもうそんなビッグ扱い出したら、
うん、
もうヤングマシーンだけでいいやんって言われて、ヤングマシーンなんて鼻で笑って見てたような雑誌やのに、
まあね、あの飛ばしのヤンマシですからね。
ああ、それがあの平気でなんかでっかい単車が出ましたみたいなこと言われて、うん、いや違うでしょヤンマシはっていうやつや。
あの下手な絵の想像図描くとこでしょみたいな、ね、
そう、ヤンマシとかあと元チャンプとかそういうのじゃないでしょ目指してるところはと。ね、そういうのやりだすと、もうボーダレスにしだすと、
うん、
もう俺らの方が迷ってしまうから、もうやめてもらっていいですかねっていう、
うん、また高なってるもんね、うん、一冊一冊が。
あ、そう、1000円とか
雑誌がね、余裕でしますよね。もう、
うわ、もうほとんど広告でみたいな話じゃないの。
なんでしょうね、
だいたい何回の広告でみたいな、
なんか今も何回やったっけね、そんなに。
何回あるよ、たまに何回の車走ってるの見るわ。かっこいい G になって走ってるわ。うわ、めっちゃかっこいい G になってるやん、何回でも何回なんやけどなって思って。
う
ん、
そうね、
うん、日本人やったら分かんないけどなみたいな。ああいう つやからなあ、こういうのなあ、こういうバイクなあ、
うん、
800万持って買いに行かなあかんねんな。
ね、車買えるっていうのは普通に
いい車。まあまあ、それ言い出すと元も子もないんですけど。
いや普通はそうやもんだって。
支離滅裂になってしまうんで、
うん、
当時やったって200万あったら200万で車買えてたんで。
まあね、100万でバイク、100万払ってバイク買ってバカじゃないかっていう話でしたからね、昔。
そうやな、200万なんて正気の沙汰じゃなかったんやから、うん、
確かにね。
それから考えるとまあまあ相変わらずね、うん、ハイブランドバイクであるなとは思ったりもしますけど、
浮世離れしてるというか。
そうやね、皆さんは果たしてこれをね買いますかっていう、
うん、買った人ったらちゃんと教えてくださいってことですね。
ああ、そうやね、いっぺん800万出しました、うん、800万のローン組みましたっていう人おったらね、
ねえ、
うん、ちょっとお話しいただければ、
ね、
はい、いいかなと思ってます。
取材にも行きますわ、はい、
取材にも行かないですけど、
ね、私行きますよ、
すごい東北の人とかみたいなこと言われたら嫌っすよ、遠いっすよ。
近畿圏内でよろしくお願いします。
そうやろ、
ええ、
鼻で笑われますせ、そんなあなたの乗ってる単車、まあまあ俺らも鼻で笑われた方やから俺らみたいなリッチなやつなんやねん、その貧乏の単車みたいな。
でサブラジオ聞いてるような人だと大丈夫。
あ、大丈夫、
うん、サワラジオなんか聞いてるんですからね、うん、大丈夫ですよ。
そうやな、はい、ほんならあの買ったら教えてくださいね。でパニガレ V4 もう制約しましたっていう人おったら。
そうですね、もう予約すると。
日本でも多分数十台しか入ってこないと思うんで俺は。多分ね、あ、だからもう金持ち相手の商売しかしてないと思うんで。
いう感じですよね、今のとかって言えばね。
うん、あのそれに乗っちゃった人、しかもそんな乗っちゃった人でうちなんか聞いてる人、
そんなね既得な人がいれば、
そんな希少価値の高い人おったらぜひ教えていただきたいなと、
ね、同じです、
はい、思っております。
はい、
はい、というわけで映画見てきまして。
お、何ですか
映画。8番出口、もうすぐ言うけど8番出口
はい、今は
ちょっと遅れましたけど、
ええ、
ちょっと 2,3 週間飛ばしましたけど、
はい、
なんか
当たり前に見てたんですね。
いやいや、最近、先週、
うんうん、
先週見て、どうもあの若い子たちにめっちゃ受けてるっていう話を聞いて、
なんかその賛否結構あるようなイメージがありますけどね。
なんかでも若い子はみんなあの見に行ってるらしいよ、高校生とか。
うん、
まあ、確かに実際行ったらめっちゃ若い子ばっかりやった。
あ、そうなんだ。
お、だからそのゲームありきのお話みたいな、
うん、まあそうですね、もともとはゲームですもんね、これ。
そうです、ゲームでやったんでしょこれ。で、まあ、あの二宮君、
二の
って言っちゃうのこれ。
二のって言っちゃうね。
おいおいおい、アイドル好きやなでもあのなんかこういうもう、はい、あの映画界のからくりっていうやつが俺分かってきて。
ほう、
やっぱジャニーズなんですよ。
なるほど。
もう一人ジャニーズ出しとけやいいんすわ。
それだけで食いついてくれると。
どんな重たい話であっても、どんな重厚な話であっても、うん、ジャニーズを一人出しとけば、
うん、
確実にジャニソーってやつがいてるんですって。
はははは。
絶対それを見に行くジャニーズファンの子たちがいてるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
だそれであの売り上げがガーン上がるらしいんですわ。これはもう あれなんか汚いとかあのいう話でもなく、
なくてね、
だってどの映画にも出てるもん、もう国産の映画で大体ジャニーズ出てるもん全員。
どこかしらに、
どこかしらちょい役であっても主役であってもええけど、
うんうん、
絶対ジャニーズ出るでしょ、こんな重厚な作品に出るんやっていう。だからそこは売り上げがある程度見込めるんですってこれ。
なるほどね。
だから出さずには折れないらしいんですよ出さんとヒットじゃない、ヒットしないらしいんですよ。
まあまあ、出すとヒットを見込めるいうことですよね。
出すとその固定客がいてるから、
うんうん、
その人たちが必ず見に来るらしいんですよね、
ある程度数字が取れると。
だから絶対ジャニーズ路線っていうのは外せないらしいです。いうことで、まあ、
大したもんだよな。
大したもんだよな。
うん、
それはでそれでな、ウンゼマンの売り上げ変わるいうんやったら、
それはね、
出さん手はないって、
ね、俺が監督でも出すからな一人ちょっとお願いしますって言うからな
うん、うん、
一人誰かいいですお願いしますって言うからな、
まあ、八番出口なんか一人しかおらんしね、ほとんど
せやね。でこの八番出口ゲームやんか、原作ゲームやんか、
はい、
なんつったらいいかな、まあ、映像作品としては、
はい、
映画としてはちょっと暗いタッチの作品なんですよ。
あ、まあサスペンスというかホラーっぽいというか、そういう
辺ではそうそうそうそう、明らかんとしてないんですよ、ね、なんとなくホラー的 な、うんうんうん、なんか内向的な作品なんですよ、うん、
はいはいはい、
主人公ね、ニノですけども、うん、主人公はやっぱりこう 何らかんだの悩みを抱えて、
はい、
日々生きてる子なんですよ、
うん、
あんまり何もうまくいかない、まあ、フリーアルバイターみたいな子なんですよ、
はいはいはい、
その子が突然巻き込まれる、まあ、ゲームの世界って言うとええんかな、
うんうんうん、まあ、そういう不条理なことに巻き込まれるわけですね。
そうで、ちゃんとゲームやっていう前提で見に行ってるから、
はい、
多分こんなゲームなんやろねっていうことは分かるんですよ、
うんうん、元のことを知らんでもね、
もう元なんで俺ゲームなんかやったことないし、
うん、
なんなんこれって思うぐらいで。
なるほどね、これは何のタイトルなんやというところですわね、元々が。
どんなゲームなんだっていうのもちゃんとそのお話を見てると分かるんですよ。
あ、なるほど、
うん、お話の進行上、あ、こういうテイストのゲームねっていう、
うんうんうん、
なんていうの、パズルゲームって言うたらええんかな、
なんかこう謎を解いていくっていう、なんか引っかかりを見つけるいうことなんですよね、確かこれ、おかしいなっていうのは。
もう謎を解いていくんじゃなくて、なんか間違い探し的なゲームやね。
で、脱出するっていうことですね、最終的に。
どこへ行っても、どこへ行っても、ぐるぐるぐるぐる回ってるだけで、
同じところをなんか何周も何周もすることになると。
そう、同じところ何周も何周もしてるんですよ。
はい、
で必ずそこに行くと前からおっさん歩いてきて、
うんうんうん、
別にそのおっさんとは話すわけでもないし、
はいはいはい、
そのおっさんをただうーってどっか過ぎていくだけみたいな、
うんうん、
でも張り紙みたいなのが貼ってあって、そこ迷い込んだらずっと同じとこぐるぐるぐるぐる歩いてもうてるもんやから、
はい、
あれってなるんですよ、
ね、いつまでたっても出えへんっていうわけですよね。
そう、
すぐないという、
あれ8番の出口出ろって言われてるんだけど、
うん、
全然ずっと同じなんですけどみたいなとこから話は始まって、それを注意書きみたいなのが横にされてるんですよ。
ほう、
例えば0番出口って書いてあったとしたら、ね、この先0番出口って書いてあったとしたら、その横に、
うん、
ちっちゃいミスをもう見逃すなとか、
あ、
ちっちゃい間違いをも見逃すなとか、
うん、
で、なんやろ、なんかいろいろ書いてあるんですよ、4つぐらい、
うんうんうん、
要は間違い探しなんですね、これね。
なるほどね。
ほんで、間違い探しで、間違いを探しきれなければ、
う
ん、
はい、
そこで通過してしまうと、
うん、
またゼロスタートっていう、
ああ、リセットされちゃうんだ。
もうそれ見つけられなかったから、ゼロスタートなんですよ。
なるほど、なるほど。
あ、なんかいくつかチェックポイントがあって。
うん、
その貼ってあるポスターが覆ってるとか、
うんうん、
扉が何の扉だとか、なんかそのコインロッカーが何とかだとか、
は
あ、そういうのが常々もう同じ道すがらにヒントがヒントっていうか同じなんですよ。せけどそこで間違い見落としてしまうと、
うん、
またゼロ戻されるんですよ。
なるね、ずっとあるんだけどっていうことなんですね、それは常に。
そうそうそう、そのだから間違っているっていうことを前提で考えないと、
うんうん、通り過ぎちゃうだけ、
永久に8番にはたどり着けないんですよ。
すごい、
永久に0なり1なりとか3とか4とかを、
はい、
ずっとループしていかないといけないんですよ。
なるほどなるほど、
頭おかしくなりますわね。
確かにね、同じ、
何見落としたんやっていう話になっていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、いろんな、ただ前から歩いてくるおっさんとか、
うん、
で途中でちびっこが出てきたりとかするんですけど、
ほうほうほう、
結局その人らはパッと出てくる、なんていうかな、あかん、間違いではなくて、 その人たちも出口を探してるんですよ。
はあ。
結局ね、話としてね、
うん、
だまあ数人しか出てこないんですけど、その人たちもなんか葛藤があって、
はい、実は、はいはい、
そう、実は8番出口をみんな探してるんですよ。
しれっとした風に歩いてるように見えてた
けど、あ、そうそうそう、何の感じもない、あのゲームやったら通行人程度で終わってるんでしょうけど、
うんうん
うんうん、例えばそのおっさんのネクタイちょっと変わってたとか、
ああそういうのもある、
そんなこともあるかもしれませんよ、
はいはいはいはい、
あるかもしれないんですけど、そのおっさんたちも探してるっていうのが今回のストーリーです。
なるほどね。単ならあのゲームに出てくるクリーチャーみたいなもんではないってことなんですね。
そうそうそう、であのみんなが何かを探してるんですよ。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
うん、でそこがあのホラーテイストなんですよ。
うん、
うん、あのちょっと見落としたのを間違って行ってしまうと、
うん、
こういわゆる死につながったりとか、
怖っ
永遠にこの世界をループしたりとか。
なるほどね。さまよい続けることになると、
さまよい続けることになってしまったりとか、
はあすごい、
っていうことをずっとやりながら、その主人公は果たして八番出口にたどり着けるのかと、
うんうん、なるほどね、
いうお話、あーんと思って、
うんうん、
あーまあもう面白いなと思って見てたんですけど。
よかったですか？
よかったっすよ、
うんうん、
悪くはない、
うん、
であの2時間もダラダラダラせえへんしね。
90分ぐらいでしたっけ？
90分ぐらいのコンパクトな映画になってるんで、
うん、
ほんでそのゲームの中でおそらくハイライトと言われるやつも全部詰め込まれてるんで、
あ、そうなんですね。
おお、なんかすごい、ゲームではただ単にハプニングとして起こるようなことなんかもしれませんけど、
うんうんうん、
それが最終的にこうわーってこうなんか主役のハプニングにつながるんで、
うん、ちゃんと映像で見せてくれるわけですね、それを。
そうそうそうそうそう、なんかこう映画を見るとゲームも大体どんなゲームなんかなっていうのも分かるし、
うんうんうん、
うん、映画は映画でまあまあ独立してるしっていう、
うんうん、映画なりのね、そりゃ
映画なりのゲームっぽくないっていうか、ゲームみたいな無機質なもんではないという、
はいはいはい、
ちゃんとストーリーをつけてて、
うん、それは大したもんですね、やっぱり、ね、
みんながなかなかそれね悩んでてみたいな、
うんうん、
うまいこといかなくてみたいな、
なるほどね、
感じがちゃんと出てたんで、
うん、
うん、まあまあまあ若い子が見に来る通天ではいいかもねまあ若い子に紛れておっさん一人帰るんですけどおっさんは
、ちょっと物足りんとこもありました、
うん、はない、あ、もうこんなもんなんかなっていう、
うんうんうん、
あのほらゲームやから、
はい、
なんていうの、ストーリーなくて当然やん。
まあ本当はね、
感情の起伏がそんなになくて当然、ゲームをクリアするのが一つのお話やから、
うん、そうですね、
うん、そこにほら人情とかあんまり関係ないやん。
まあまあまあ、
うん、それを映像化、いろんなもんが映像化してきたけど、
うん、
うん、そういうな、まあ、中においてはまあ、なかなかいいストーリーもつけてるし、
うまいことなんちゅうか翻訳できてるというか、映画に
うまいことゲームに尾ひれはひれをつけて、
うんうんうんうん、
一つのお話にして、
うん、
ホラーっぽかったりとか、
うんうん、
そういうなんかミステリアスっぽかったりとか、
はいはいはい、
いうお話をちゃんとつけて、最後どこまで終わらすんかなっていう、どこら辺で落とすんかなっていう感じもちゃんと期待させるところが、
うん、
うん、よくできてますよね。
なるほどね。
うん、面白かった。ぜひ機会があって皆さん見に行っていただきたいと。
ちょっとかなりこの映画迷ってたんですよね、見に行
こうか。ああそうだと、
うん、
まあまあなんかそういうなんていうの、
うん、
なんていうかな、ゲーム脳って言うたらちょっと変化
してるけ
ど、ゲームみたいな前提条件で見に行くと、まあまあ面白くまとめられてるかなっていう感じだったね、うんうん、
なるほどね。それはまあ前知識として知っている方がまあ、入りやすいというか、
うん、でもちろんゲームプレイしてなくても全然話として分かるんで、
うん、まあやってる人の方が少ないでしょうからね、きっと。
そうやね、これなんかインディーゲームとか、なんかインディーゲームなんやろこれ、
うん、みたいですね。
大切な名人、
うん、
でだからこれもなんか1日プレイしたらクリアできそうな、
う あ、なるほどね。
そんぐらいのなんかちょっと簡単なゲームっぽくて、
うんうんうんうん、
うん、そのなんか間違い探し的なね、
はいはい、
あ、そういうのやから多分一日一生懸命やったらできんやろなって思ったりもできるから、うん、うん、ああまあまあいい感じじゃないですか。
どのプラットフォームでできるんかな、まあ、同人やからオンライン販売のパソコンでするゲームなんかなと思った
り、何でもできんちゃいますもん、こんなん知らん、俺ゲームやらんからよく知らんけど、
う
ん、
私もゲーム嫌いから今、
Windows とかで落とせるんちゃいます
の、のかな、そういうのは やれるのかな、
今なんかそういうの賑やからしいよ、そういうインディーゲームって、簡単に作れるプラットフォームとかがあって、みんな一生懸命作ってるらしいですわ。
グラフィックがもう格段に綺麗なのが当たり前に
出てきたんですよね。そうそうそうそう、これがもういい例でこれから始まるみたいなところでみんなもう二重三重に儲けようと思ってみんな頑張ってるらしい。
あのね、あのパッチマンのゲームも出たりしてるらしいですからね。
あ、そうなんや。
うん、
まあなるな、映画としては僕はまあまあの終作やったんじゃないかなと思ったりしてます。はい、
まあ、コンパクトですっきりまとまってるっていう感じですか、う
ん、でそんなに軽いタッチでまとめてないところ、
うんうんうん、
コミカルにまとめてないところも良かったし、
なるほどね、
うん、あのじっくりなんかこうじっとり見れる感じやなと思って思ったりもします。
なるほど、
はい、最後にはクリアするって分かってるから、
うんうん、
クリアすると話になれへんから、
まあそれはそうですね、要はデートで
最後どうやってクリアするのかなと思いながら見てんのも、まあ、はいはいはい、楽しく見れましたんで、ぜひおすすめでございます。もう早くしないと皆さん上映先が、ね、上映時間どんどんなくなってきてますんで1日1回レベルに今変わってきてますんで、
あ、まあ、まずい、
はい、もしあの興味ある方いらっしゃったら見に行ってくださいと。
わかりました、
え、いうことでございます。まあまあ面白かったんで、うん、お願いしますということですね。
はい、ありがとうございます。
はい、いえいえ、どういたしまして、よろしくお願いしますと。
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
はい、というわけでね、今週も終わっていこうかと思ってるんですけども、イベントな、イベントがいろいろありまして、
目白押しで、
目白押しはちょっと過ぎましたけどね目白、あ、まあこれぐらい、こう今月ぐらいが山かな、
はい、
まずは10月19日
日曜日、
はい、日曜日、ニコラス・ケイチの、聖天荘、
そうですね、
もう死ぬ死ぬ詐欺みたいなやつですわ。
なんでこと言うんですか。
だって3回目やで、もう。普通1回しかせえへんで、これ。
何回もやるっていうのがいいじゃないですか。
そうやね。それはそれでもうみんな大人たちを喜んであげないといけないんですよ。
そういうこと
です。
重ねられ
てよかったなっていう。そこをどうニコラスが盛り上げてくるんかっていうのが楽しみなんですけど。
ね、あの人の 両肩にかかってるわけですからね。
もうすでに3回目でございますけども、みたいなこと言うて、言うみたいな感じのね。
うんうん、
ありますけども、それもまた19日やりますんで、
はい、
昼の1時から
1時から、
はい、3時間も
3時間も
3時間もやろうって言ってましたわ。
すごいですね。
やれるんでしょうか。まあ、何の打ち合わせもしてないんですけども、
は
あ、ほぼ、まあまあ僕はいつもの感じでやるだけなんで3時間ぐらいならもう別にへのかっぱでございますので、
さすが、
はい、あのやらせていただきますということで19日、
はい、私もお邪魔します、
ね、じゃあお邪魔するって言うてましたわ、
はい、
いうことで19日はニコラス・ケイチの生前葬、
はい、
で、まだね18日前の日の18日に、
はい、土曜日、
前夜祭、
うん、
本人お通夜って言うてるんですけどあんまり思んないなと思って聞いてたんですけどまあそうって言って半笑いぐらいで聞いてたんですけど18日に飲み会を開きます。
はい、
6時から
6時から
3時間
3 3時間これも。
ね、4000円ぽっきり。
ぽっきり。
飲み放題。ね、いつものあそこです。ね、来た人分かると思う、いつものあそこです。
歌で始まって C で終わるやつ？
はい、私、10人で一応予約入れております。
はい。
足りないかなと思いながら。
うん。
今十分足りております、ね、今十分足りてます。
あ、そうなんですか。
ちょっと恥ずかしくて最終の人数言うの恥ずかしいですお願いします皆さん、
ね、
18日の夜ね、前入りしてください
ね、
うん、泊まるところもなんとなくご案内しますんで
サービス
が、どこも泊まるとこないんですって言うんやったら僕がちょっとなんとかなんとかってホテルとかじゃないで、うん、
ないよね、
案内するだけやで、あそこやったら泊まれんちゃいます、今行ってきはったらっていうぐらいの感じやで、それぐらいのご紹介しかできないですけど、確約はできないですけど、あの前の日から来てください、はい、ね、あの、そういうのお待ちしております、18日前夜祭、やりますんで、まだ、全然枠余ってますので、
はい、募集中、
みんなギリギリに来たって無理やで。ギリギリでは俺 OK にせえへんよこれは言わしてもらうけど、
うん、そこは
まだ余裕って思ってる人無理ですよ、
ね、
もうだからそこら辺早めに申し込んじゃおう、
ね、そこのとこよろしくということ、
ね、そこのとこはほんまによろしくお願いします。人が来なくてちょっと困ってます
はっきり言うた、
ぜひよろしくお願いしますと、
はい、
いうことと、あと、10月の24日、
は
い、これまたラジオエレジー、
はい、金曜日、
これはあの心配しなくてもパディ君と僕だけになると思います、1週間後なんで、
1週間、そうですね、
果たして話すこともあるのかと思いますけども、
は
あ
は
あ、まあなんとかやります、
大丈夫です ね、
はい、ね、あの大丈夫でございますので、24日はぜひ、来てください、ラジオエレジ、はい、
お待ちしてます、
はい、やりたいと思います。あとは、12月の28日ね、ちょっと前倒し、はい、かなり早いですけども、
はい、
総水ラジオ、総水ラジオちゃうわ、サバラジオのイベント、公録イベントみたいな、久しぶりやりますんで、
はい、
はい、皆さん、ぜひ来てくださいよ、
久しぶりです、
ね、サバラジオで、しかもパディ君も来ます、
だからラジオエレジーでもあると、
サバラジオエレジーで、さらにニコラスも来ます、ニコラスも来るを言うとった、
あ、ほんまですか、
今度ええのに。僕も行きますって言ってたんで、
てたんですよ、
サバラジオエレジーブルースっていう名前に変わりますんで、
おお、すげえ、
みんなぐっちゃぐちゃで、
うん、それでいいですね、
なんか、これも3時間ぐらいやろうかなと思ってますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さん、暇でしょ、年末、
ね、もうやることもないでしょう、
はい、集まってくださいよ、
ね、お待ちしてますから ね、
お願いしますよ、これぐらい俺ら人呼べるんだよっていうところ見せたいんで。たまにやるとこれぐらいは来るんだよっていうところをね、
そうですね、しれっとやりたいもんですね、
はい、見せたいと思いますので、ぜひ皆さん、集まってください、全国から、
ね、ご協力お願いします。
28やからまだ全然ね、あの年末まで時間あると思うんで、
ね、何もでも余裕つきますよね、
はい、来てください、
はい、
はい、お待ちしております、
よろしくです、
よろしくお願いしますということで、はい、また詳しくはまたそれなりに言わせていただきますんでは
い、
はい、どうぞよろしくお願いしますと、
はい、お待ちしてます、
はい、はい、いうことでございます、はいはい、まあまあそこら辺が今のところイベントで決まってるようなことかな、
はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますということで、
はい、よろしくです、
はい、というわけで今週もゆまちゃんのご紹介聞きつつ、
はい、
終わっていきますか、
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、何でしょうか、
今ちょうど読んでる小説なんですけども、
うん、
ですね、まずタイトルをさっさと言いますと、
はあ、
何時アン君を愛せよというタイトルなんですが、
あー知らんわ、
うん、そう思います、
そう、本屋に並んでますの、
並んでるようですね、はい、
万事万君、
何時アン君
を愛せよ、あ、何時万君を愛せるの、
アン君、
アン君、
うん、何時はあの三髄に女と書いて何時ですね、何時は何とこ愛するかいう、あの何時ですわな、あなたって言うんですわな、
ほうほうほう、
でアン君っていうのは何時やというとですね、
お
いおい、暗いに君と書いてアン君です、
うん、暗い
暗い、あのダークの暗い、
あ、暗いな、あんね。
はい。暗室のあんですね。
はい。暗室のあんな。
はい。に、くんくんは君のくんです。はい。なんたらくんとかいうやつですね。
あら、くん。また面白そうな題名。
あんくんを愛せよ。あんくんってわかります？
わからん。知ってるわけないやん。
うん、普段こんな言葉使いませんから、
あの使わん、本
の中にしか使わん言葉ですから。
君なかなかあんくんやねって言わんやん。
ああ、そのくじら喧嘩してんのかいう話になりますからね。
ああそう、そんないけない言葉なの。
めいくんという言葉あるじゃないですか。あのお話に出てくるレベルの言葉ですけど。
ああ、はあ、偉いさん的なな。
あの徳川義宗なんかめいくんってなイメージがあるじゃないですか。
あの立派な人みたいな、あのなんか裁きも立派でみたいな、そういうやつね。
出来のいい君主っていうところですよね。
はいはいはいはいはい、うん。
アン君が逆ですね、その。
あ、全然できないやつ。
ダメねっていう。
最悪。
最がつくかと思うかとして、あ、できない。あのこの人まああんま大したことはありませんわ
な。言うことなすことダメっていう。
まあそういうことですね。
もう言う通りやったけど全然やんっていう話。
そうそうそうそう。あの、あ、そういう意味ですね。命に反対でアンってわけですね。
あ、それがあのアカン大将のことをアン君っていうの。
そういうことです。アカン君主のことをアン君っていうわけです。
ああ、ね、そう、はいはいはい。そのアン君が、は
い、年次アン君を愛せよですね。あのラブせよというわけですが。
ほう。
これがね、もともとは、書く読むっていう、小説を発表できるサイトがあるんですね。
あ、か、個人で？
はい。
ああ、適当に書い、適当に書くっていうか、まあ、個人さんが書いて。
はい、どんどんアップしていって、どんどん長いのを書いていけると。
だから、その、書いていける SNS みたいなやつだね。
そういう、まあ、サイトがあるんです。
はいはいはい。
ちょっと前、あの映画になった、ある近畿地方の、近畿地方のある地域についてとかってやつがありましたよね、ホラーの映画かなんかで。
ある近畿地方、どこなんか教えてほしいですよね。
あれね、それも書く読みに確か出てたんですよ。
ああ、どこなんですか、あれ。
で、ざーっと言いましたけど、忘れました。
忘れてんか、あるんかい、ちゃんと。
ね、明快には確か分からんかったもんですよ、あれ読んだけど。
でも、この辺りの地域っていうのは分かんの？
滋賀とかあっちの方やったかな。大阪とか兵庫ではなかったような気がする。で
滋賀、うん、滋賀は大津やろ。滋賀は関西ちゃうやろ。
うん、確かにそうやな。
まあ、福井の人間が言うのもどうかと思いますけど、
まあまあ言うてあげてもいいんちゃいます
かね。滋賀の人間にめっちゃ怒られますけど、
うん、まあそりゃしゃあないでしょ、滋賀はね。あ、
滋賀県琵琶湖の話か。
忘れました。全然ちゃうこと言ってるかもしれません、
はい、まあまあよろしいですけども、そういうこっちゃったわけね、
はいはい、そういうんで発表された小説なんですよ、もともとはね。
ああ、そういうところね、個人さんが発表するみたいなね。
はい、
はあ、はあ、は
あ。で、そのさっきの近畿地方についても結局それで発表されて、うん、本になって映画になってっていう、まあ、どんどん広がっていってるわけですよ。
まあ面白いからということで、もっと読者が増えていってね、う
ん、ね、話題にな
って、ああ、なった作品の一つやと、
はい。まあ、というところです。少なくともこの書く読むっていうところで見たら、まあ、全部タダで読めるわけですよ。
ああ、そう。へえ、はい、うん。
で、それに載ってるタイトルなんですが、もともとね、うん、X のポストで、このタイトルがおもろいでっていうのをなんかでちょろっと読んだんですよ。
ああ、はいはい。本屋の人が勧めるみたいなやつやな。
たまたま誰かの書き込みでね、あったんですよ、これいいと、おもろいと。で、最終章もええ感じやっていうふうに書いてあるんで、なんじゃこのタイトルは、表ググってみたら、こういうスタイルで発表された、小説ですよっていうのが分かったんですね。
一応完結してんのね。
終わってます、ちゃんと。
まあ、続いてるわけじゃないのね。
はい。まあ、とりあえずパート1かパート2あるのかちょっと分かんないですけど、とりあえず一つこの話は終わってます。
はいはいはい。
で、Amazon 見てもちゃんとこの、伝書もあるけども、ちゃんと紙の本も売ってます、
うん、ああ、人気出たから、
はい、
本館という書籍化もされてるわけ。
そうですね、されてます、
ちゃんと紙の本も売ってます。
で、当然その書く読むの方はそういう字しかないですから、うん、どんなキャラでって、前言った大体これに出てくるパターンっていうのは、まあ、ライトノベル的な、
おう、
ある近畿地方についても、まあ、ライトノベルとあれ言いませんけど、あれはそういう短い、スペースをどんどん、短い、なんやろな、章立てをどんどん積み重ねていくっていうタイプの はあはあ、いわゆるモキュメンタリータッチの構成の本なんですけども、
うん、まあなショートショートみたいなのをつなげていくって
こと、ね、なんか報告レポートみたいなのが書いてるとかある雑誌の記事であるとか、はあ、そういう短い、断片的なものを集めていって一つの話にしていくみたいな感じ
ですね。なるほど、うん、
でそういう体裁でまあちょっと読み進めていったら、はい、次のページに、はい、次のページに飛んでいってっていうんで、まあ、ちょっとその紙の本をパラパラパラって読むのに比べたら、まあ、ちょっとまあ、煩わしいっちゃ煩わしいんですけど、それでまあ、読んでいくもんで、で当然、ビジュアルとか一切ないわけですよ、
うん、
文章だけで、で人物説明図みたいなのもないしね。
うん、ああ、なるほどね、相関図がよく。ないみたいな、あ、ないみたいなやつやな、
ね、あの海外のミステリー小説やったらカバーの理解しに登場人物一覧があるみたいな、
あ、あらら、ら、あのなんかね、あの、うん、なんか一族の父系みたいなやつ書いてあるけどもね、
そういうのが、
そんなもないと
助かるんやけど、うん、
ほう、
ないと、
うん、
でその出てる本についてはちゃんともう表紙がもうイラストで書かれてるんで、あ、この人がこれで、うん、この人がこれなんやなっていうんで、まあ、ちょっとあの 理解をしやすくなるというか、この女性は髪の毛がこんな色 でこの女性はこういう服装しててみたいなことを書いてるんやけど、まあ、そういうのをわざわざ書いてくれてるんで、まあ
まあなるね、分
かりやすくなるのはなる。
そういうのでなかなかこうビジュアル的にも分かりやすくなると。
そうですね、
うんうんうん、
で、まあ、そもそもどんな話かというとですね、あの、うん、これがまた、昨今大流行の転生ものってやつでしたね。
ああ、はいはい、転生ものほんま流行ってんだ。
めっちゃくちゃあるじゃないですか、もう履いて
すぐあるじゃないですか。めっちゃくちゃある、めっちゃくちゃあってもどれも M 気にならない。
ならんでしょ
う。
もうなんかなんすか、 X 見とっても何見とってもそれの漫画の PR が出てきて、それのもう大半が転生ネタじゃないですか、
ね、はい。なんかもう拉致のあかんおっさんが転生したらめっちゃええ男になったりとか、メシアやってたりとかするやつやろ。
そうそうそう、その青年のスキルを生かしてどうのこうがね、要はあるじゃないですか。
もう全然買う気にならないね。
なんですよね。
まあまあいいんですけど、それはいいんですけど、俺趣味なんでいいんですけども、うん、
でまあこの小説もやはり例に漏れずというか転生ものなんですが、
はあ、はあ、は
あ、あの、まあ、面白かったんですよ。あの、大体こういう転生もんってなんか やれチート能力がありの何やありのみたいなんで、あの、
うん、
下駄履かしてもらってなんかいろいろうまいこといくみたいなパターンじゃないですか、
うん、そうなんですね、
うん、そうなんです
ね。ちょっとそのあたりがよくわからないで、
ええ、
うまいこと言ってんのかどうかもちょっとよくわからないんですけど、うまいこといくわけだよね。大体
そのなんですか、生前の知識だとか、
経
験とか生かしいのと、おいでその時に、うん、あの転生する時に女神だかなんだだからチートなあの能力をもろって向こうで何やかんや言いながら、うん、キャッキャ夫婦と、うん、あの楽しい生活みたいなパターンなわけですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、うんうん、
でこれも転生もんなんだけど、これはあの大したもんなのは一つ、あのチート能力が一切ないっていうところなんですね。よくその、例えばグループパズルやったら、やはり未来が見えるのとか、人の心が分かるのとか、なんかそういうありへんみたいな、そういう能力を一切ないわけです。普通の、
そういうスペシャル能力がないと。
ないんですよ。
うんうんうん、
ただ、あるのは、その、生前の経験、体験というのが残ってるんですけど、
はいはいはい。
で、その生前何しとったんって言うたら、実家の会、実家が、造園会社やってまして、
あ、庭師ね、
はい、庭師ですね。で、うん、そこそこ大きい規模の、会社に成長しとって、うん、で、うん、当初その主人公は別にそこを継がんと、普通に広告代理店みたいなところで仕事をしてたんやけども、
うんうん、
そのお父さん亡くなっちゃって急遽引き継ぐことになりましたっていうふうに始まったんですね。でところがもうそういう、もう何年も、もう3代目ぐらいの会社になってて、
うん、
で営業所もポツンポツンとあると、すでに、
うんうんうん、
だもうかっちりできてる会社
なわけですよ。まあまあそこそこでかい会社になって、
そうですね、そこそこでかいし、うんうん、もう何年もやってる会社やから組織もがっちりできてるわけですよ、
うんうん、
でそんな中に全く畑地代からやってきた息子 が、新社長になると。
うん、うん、うん。
いうんで、その、まあ、若さもあって、もう、頑張らないかんなって、いろいろ考えたりやったりするんやけど、結局空回りになっちゃうと。
は
い、
ほうほう。
要するに僕がおろうがおろまいで、この会社回っていくねんなっていうのを知っちゃうんですね。うんうん、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。
もう、用なし、用なしっていうか、あの、社長っていうことだけど、追ってくれたらもういいですよっていう。
そう、お飾りってやつですわね。で、それになんかこう、嫌気がさしちゃって、つい発作的に、うん、自殺をしてしまうっていうのが あるんですよ。
まあまあ、そっからね、そっからなくなるわけや。
そう。で、そんな経験を持ったやつが、まあ、何の因果か、まず、まあ、当然、異世界の、ヨーロッパみたいなところの、王として、
うん、気づくと、ああ、
そう気がつくと自分が うん、あるその全く知らん世界の全く知らん国の王であることに気がつくっていう、
ね、
う
ん、はいはいはい、はい、そこで気がつくわけね、死んだらそこで転生するわけね、はい、
そうですそうです、
うんうんうんうん、
はい、よくあるその転生パターン言ったらどっかの世界にかつての自分、その時の生前の自分がもうちょっと若くなっちゃったりなんかして、そこでまたふっと目を覚ますとかいうパターンもあったりするんですけど、うんうんうん、それじゃなくって、まあ、驚異的な感じっていうと変ですけど、はい、精神だけがふっと入ってるみたいな感じなんですね。
全然別人に自分は乗り移ってる的なね。
そうですね。
そういうこっちゃね。うん、
はい、
うん。
で、それまでの王と、その、ある大病してまして、それで、その大病から回復したら変わってた、その王様、全然なんかキャラ変わっちゃってるじゃんっていう風な状態なんですよ。
ああ、全然違う人みたいなになってるっていうことか。
で、現に中身が変わっちゃってるっていうことなんですけどね、
話復活してしまったら、全然違う、そのパターンもありますね。
で、その世界っていうのが、まず、まあ、地球みたいな世界でして、で、うんうん、場所が、まあ、いわゆる、まあ、ヨーロッパ。
うん、
ヨーロッパ大陸みたいなところで、
はいはい
はい、時代的には中世から近代に行こうかなっていうぐらい の時代なんですね、
まあ、はい、
ナポレオンが出る前あたりぐらい、ざっと言うと、戦二難爆発だから
、まあまあ、だいぶ最近やもんな、
そうですね、まだね、
うん、
で、その国っていうのが、まあ、モデルとしてはフランスなんですね。
はあ、
その王がいる国というのが、
うんうん、
で隣にはプロイセンみたいな国もありの、オーストリアみたいな国もありの、東イギリスみたいな国もありのっていう、まあ、世界地図になってるんですけど、
はいはいはい、
その国、その主人公が転生した国っていうのがもう財政真っ赤化なんですね、もう。
嫌なことしすぎて、はあはあはあ、
で、うん、当然主人公は21世紀の日本からやってきた、そういう、うん、何やろ、考え、経験、思想があるから当然アイデンところがあるわけですけど、
うん、
かといってこうするんだって言える権力も地位もあるわけやけど、そんなことしたらもうとっとと 何日か後には自分が病気になって、どっか幽閉されて終わりやってるのが分かるんで、そんなことはしないと。だからできる範囲のことで、その少なくともこの真っ赤っかの国をなんとかしたいし、周りの国ともうまいことを回るようにしていきたいっていうことで、せめて今度こそはうまいことやったるっていうんで、本人は頑張るって話なんですね。
なるほど、経済的な感じっていうのもあるわけ。
そういうことです、そういうことです。で、
だから現代人やからな。
そうですそうです。
うん、
で、あとは結局、うん、その迷った会社でも結局お飾りで自分は何も動かせないっていうのにもう打ちのめされるんですけど、
はい、
今度もやっぱり王様としてもう国の最高権力者じゃないですか、
うんうんうん、
その立場にあった自分が結局何ができるんやろ、どういうことをすれば国というのは回っていくんやろっていうのを知りながら、自分にできることを一歩一歩やっていくっていう話なんです。
なるほど、もう一回やり直すわけや。
そうですね、
もう一回自分がちゃんとコントロールできるように。
そうですね、
いろいろ現代の知識を加味したりとかしながら。
そうですね、センスで、
ね、やっていきましょうと。
はい、
へえ、
あ、そう。で、まあ、それでね、うん、読んどったら、まあ、もちろんその、もちろん想像のね、空想の世界であり、
うん、
この作者が作り上げた世界に過ぎんわけですけど、まあ、それ ものすごくね、うん、この時代のヨーロッパとか、まあ、世界史っていうのはしっかりその自分の、理解と あの、はいはい、そういうなんていうかな、あの解釈で、あのこの物語を書いてあるなっていうのは思うんですよ。
ああなるほどね。そういうこのその世界観、ヨーロッパの世界観っていうのもちゃんとなんとなく描けてるし、
はい、
はい、
そこの当時のヨーロッパの国の祭り事っていうのはどうやって回ってるんや、どうやって動いていってるんやっていうのことを結構書いてあって、それが非常に面白いんですよ。
なるほど。だからリアルで、まあそれなりにもうリアルなんやと。
そうですね。あのその辺は、うんね、あの専門家に読ませたら全然違うってのはちょっとしてあるんかもしれませんけど、少なくとも読んでる限り非常に説得力と納得があるっていうかね、うん、
はいはいはいはい。だからある意味現実的でもあるわけや。
そうですね。だから結局あの当時がそうであるように、うん、その当時がそうであるように、うん、現代の政治家ってそれにも引き継がれてるところがいっぱいあるやろって思う。
はいはいはいはいはいはい。ああ
。だから国は何でも命じることができるけど、何でも決めることができるにしたって結局ね、その、うん、あの時代にやったらもうすでにその首相みたいな立場の人もおりゃ、財務大臣みたいな立場の人もおりゃ、
はいはいはいはい、
防衛大臣みたいな立場の人もいるわけですよ、
うんうんうん、
も
う
そんだけの国土があり、人口がいるわけですから、はい、個人でなんとかするっていう時代はとっくになくなってるわけ
です、ね、なるほど、だから官僚がいっぱいいてるわけですね。
そういうことですね。
で、その人らの意見も聞き入れながら、
そう、
どうやってと。
そうです、そうです。
はい、あ、そう。
結局その分野の、あの、その転生した王様自身よりもよっぽど賢いで経験がある人が、あの、こうやこうやで決めて、相談して決めてきたことなんやから、もうそれに間違いないやんっていうことを思うわけですよ。それを王がちょっとした思いつきで、これはこうしたまえとか、これはこうする、こういうふうに やったらもっとうまくいくだろうみたいなことを言うもんじゃないと。
ああ、なるほどね。おかしくなると逆に、ね、
そうです、そうです。結局素人の、うんうん、素人の思いつきみたいなやつですよね、結局。
なるほど。仕組みは出来上がってるわけやから。
そうです、そうです。で、国王のやることは、そういうふうに意見が上がってくる、じゃあそれについてみんながそう言うんやったら間違いなかろうっていうってなもんで、じゃあ王としてこうするように命ずるっていうのが仕事なんやと。
ああ、はいはい、いろんなもの加味してね、うん、最終的にね。
そう、王が命じるっていうところが結局王政なんでやると、うん、
はい、一番ベストな方法っていうのを王様が判断して、
うん、そう、で、もう判断、もうイエスももうないんですよ、結局、上げてきたものは認めるしかないんですよ、事実は。
ああ、なるほどね。
よっぽどのことない限りね、
こねくり回して上げてくるわけやから、
そうです、そうです、
もうそれで出来上がってる世界でございます。
そういうことです、そういうことです。
なるほど、なるほど。
で、大祭としてはそれを命じるって、王として命じるっていうのが、その王がいる王国の政治の回し方であるという、うんうん、あの責任とか、そういう所在とかいうのは結局王のところに来ると、はい、みたいなことを書いてて、非常に楽しかった、非常に楽しい、
うん、言うことが分かっていくわけやね、その王様もね。
はい、
でなかなか、
うん、
ね、ラノベにしては
そうなんですよ、そうなんですよ。あの、
しっかりしてますね。
文章自体は、ね、非常に平易やし、あの、うん、今っぽいセリフも出てきたりもするんですけど、
うん、
やっていうことは結構すごい、あの、噛み砕いてくれて、なおかつ、あの、うん、面白いことも書いてるし、まあ、ヒロインも出てきて、あ、うまいことやってるじゃんみたいなのもありーのいうところで、なかなかこれただ、こんなんかただで読みてありがたいねっていうぐらいの話なんで、
あ、そうだよ、
はい、で、機会があったら皆さんもご覧いただければと思います。うん、
だからただで読めるわけね、これ。
ただこで読めます。はい。
あ、ほんまかいな。皆さんぜひ
読んでいただきたいと。はい。何時、ね、暗君を愛すよで、Google と一番上に各読むのサイトが出てきますから、それを押せばもう読めます。
はい、じゃあ、それは何の登録とかもいらんわけ。もうガーッと
読ん
で
い
ける。あ、ほんま。はい、だから、ね。読んでみてくださいよ、皆さん。
あの、ちょろちょろっと読んで、はい、終わりって、ね、言うんじゃなくて、結構長いんで、あの、今も僕もどこ、まだ3分か3分の2ぐらいまで来たのかな、いうぐらいで。
まだまだ、でも、終わってんのは終わってるんでしょ。
完結はしてます。はい、
あ、完結はしてるのね。ほんなら最後まではちゃんと書けてるっていうこと ね。読みます
。はい、そういうこと
です。ああ、ぜひ、それじゃあ皆さん、行ってくださいよ。
ぜひとも、あの、興味あることは。今年の10月1日にも更新ってやるから、まあ、いろいろと、うん、あ、何やろ、
うん、
後日談的なことも、
うん、ああそういうのもまた書いたりとかしてるわけね。
一応最終章的なやつは24年の12月29日公開にはなってはいます
が、ああだから去年やね、去年の年末やな、ね、はい、
一応完結済み、全110話
なるほど
になってます。はい、
ぜひ皆さんだから新聞の小説読むみたいなやつじゃない。
まあそうですね、あの電車に乗ってる間に一話に読める
やつ、新聞の宮本武蔵読むみたいなもんやな。
そういうことです。ああ
ぜひ皆さん暇でしたら
そうですね、ついていって読みますんで、はい、
そうやね、ぜひそのあたりをやってみてくださいと。
はい、ご覧ください。
あ、いうことですか。はい、わ、はい、かりました。なかなか面白そうな話、はい、ありがとうございます。
話した、
はい、どういたしましてということでね、
はい、
今週も終わっていきたいと思うんですよ。はん、
うん、
あっていうから、はい、なんかあるんかと思う
や、はい、いやいやいや
何もないのね。
ございません。はい、
あ、ございませんね。
はい、いろ
ん
なござい
ません。僕もございません。
ないですか。
まあなんで、まあなかなか涼しくはならないですが、もうちょっとね。
あ、でも風が気持ちいいですよ。
気持ちいいかどうかって言われると俺はそれ疑問なんですよね。
やっぱ大阪砂漠はそうなんですかね。
あ、すっごいすっごい涼しいなって感じもないし、
そう、
あ、なんか、まあ、だいぶ涼しいなってきたなぐらいかな。
ま
あ、でももうほらもうだいぶ秋やねっていう感じはないね。
うんうんうん、
まだまだやね、もうちょい早押してくれよって感じやねんな。
おばん、え、エアコンつけてます？今
つけてます。
つけてます。
まだまだギリつけてますね。
あ、そう、もう窓全開で折れますからね。
ほんでもう朝は涼しいみたいな話聞くけど、
うん、そうです。
夜涼しないから。
あ、そう、
あ、そんな涼しないですよ。だからまあ、やっぱここは住むとこによるんですよ、みんな。
うん、緑が
マンションみたいなとこ住んでる人とかね、
うん、
一軒家で風通しのいいとこ住んでる人とかやっぱおるから、
う
ん、
それはそうですね。
だからまだちょっと夏の体なんで、
うん、まあ、どうしても抜けきませんけどね。
もうちょっとね、もうちょっと多分11月ぐらいになると思います、僕は。
もう一月、
まだちょっともう一月エアコンのお世話になるかなと思ってるんで、
まあ、半ばぐらいならね。
そんな感じで、はい、皆さんお健康で、ね、お元気で、
ね、風邪ひいてるらしいですからね。
そういうこと、そういうこと、そういうので風邪ひかないように健康でやっていきましょうと。
そうですね、
はい、いうことでございますんで、
はい、
はい、我々も風邪も引かずにちょっとやっていきたいと思います。
はい、やっていきましょう。
はい、いうわけで今週も、終わっていきましょうよ。
そうですね、また来週ということで、
はい、というわけでございますね。今週もそれじゃあお相手したのはシャドウ総帥と
夢酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。Yeah.